ひばりクラブご覧の皆様、落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日からちょっとですね、まだ日本文明いろいろ考えなきゃならないことあるんですけども、その前にちょっと随分しこってきましたので、少し話題を変えまして、そうだったのかっていうシリーズをやりたいというふうに思っておりまして、これは私がいろんなところで講演したりお話したりするとですね、そうですかって言われることがあるんで、そういう話題を拾ってですね、ちょっとお話をしたいということなんですが、今日は夫婦は20年というですね、少し柔らかい話からスタートしたいというふうに思っております。よく結婚式なんかで友白髪まで続けてくださいと、まあいうことを祝辞かなんかで言われますとね、やっぱり結婚した人とか、その上司が嬉しいもんですよね。ああ、この夫婦も離婚もせずに、友白髪まで、人生を送るのかと思うとですね、非常に嬉しいですよね。この友白髪っていうのは、もちろん昔できた言葉なんですけども、江戸時代を考えますとね、大体平均寿命っていうのは、1920年、つまり昭和に入ってからでも、大体40歳、43歳ですね。まあ、1920年ははっきりとした統計があります。戦争が前後10年なかったもんですから、非常にきちっとした平均寿命が出るような年なんですね。で、1920年、日本人は男女ともに43歳。まあ、そうは言ってもですね、子供の頃亡くなる人もいますから、平均寿命って難しいんですね。例えば縄文時代の平均寿命って2種類普通は示されるんですよ。つまり全部の生涯の人口平均寿命を示したものとですね、そうするとすごく低くなっちゃうんで、15歳以上まで生きた人の平均寿命って2つ示されることがありますね。だから大人になってから亡くなる人は何歳だったのか。まあ子供の頃、死ぬ人がもう半分ぐらいいましたからね。まあそういうことを考えてというような書き方もあるんですけどね。まあいずれにしても、その43歳というのは全年齢ですから、少し大きくしますとね、大体、江戸時代からで、大体平均寿命が45から50歳ぐらいなんですね。まあ人生50年と言いますけども、それは別にそれほど間違ってはいないんですね。それでそうしますとね、結婚する年齢っていうのはいろいろなんですけど、まあ大体女性が結婚できるって大体15歳。まあもちろん13歳とかそのくらいで婚約したり形ばかりの結婚することあるんですけど、実際上夫婦として生活するという年ではですね、やっぱり15歳以上なんですね。で、まあ大体は18ぐらいが女性の結婚年齢で、男性はどうかというと、だいたい20から25の間ですね。まあ25を超えても結婚しない男性とはちょっと、まあ、特別なんですね。まあもちろん昔はですね、武家ですと、武家の場合は、後取りの、まあ長男なら長男、後取りが結婚するっていうのは、まあ結婚して家を継ぎますので、実際に お殿様から与えられている、家屋をですね、親父の代わりに自分が継いで、そして、まあ、どっちかっていうのは、家督を持ってるのが、その時どっちかあるんですけども、まあ、親父が家督を持ってたものを、親父が隠居したら、新しく結婚した、長男かなんかが家督を継ぐってことになって、家は中心なんですね。まあ、まさに家中心なんです。したがって、次男坊はこんな難しくてですね、次男坊のまま結婚するとですね、これは部屋住みみたいなことになりまして、まあ普通はですね、結婚しないで、そのまま家の隅に部屋を借りて、まあ、生涯独身で住むっていうのも多いです。非常に多かったですね。次男、三男なんてなると、四男とかなると、ほとんどその結婚できないっていう感じですね。それから少し大きな侍ですとね、その離れかなんかを作ってもらって、そこに、夫婦で住むっていうのはあんまりなくてですね、そこにこう、女性をあてがわれるっていうふうに言うと今では怒られちゃうんですけど、まあ女性をあてがわれて、結婚せずに、男と女で住んでるっていうのもあるんですね。その場合は今度は悲惨なことに子供が生まれると、まあ、闇に葬ってしまうっていうようなこともあってですね、今の形とは武家も随分違います。それから商人になりますとね、 やっぱり独立して、でっち奉公して独立してきちっとした商人になるっていう人もいますけども、まあそうでもない人も多かったので、まあ非常に微妙ですね。まあ大体それでも二十歳前後に男女の接触があってっていうような場合が多いですけど、まあ性的な問題としては、今よりかかなり乱れておりましたから、まあ、いろいろこの融通が効いたっていう感じはあるんですね。農家はまあ農家として独り立ちしますので、まあ大体次男坊は農家の場合は、まあ家住みっていうことは部屋住みっていうことはあんまりなくてですね、まあ外に出てしまう、都会に出てしまうとか、まあそういうことで、長男は家を継いでるし、長男に何かあって故障があればしょうがないから次男が帰っていくというような場合が多いんですね。まあそういうふうにちょっと今とは少し違いますけども、まあそれでもまあ人間ですから結婚して子供を産んで、やがて老いていくっていうのは変わらないんですね。まあそういう点では、平均寿命とかいうのはあんまり意識しなければ、まあ女性がちょっと若いんですけど、それも意識しなければ、大雑把に言えば、やっぱり二十歳で夫婦になって結婚して、そして45から50ぐらいでこの世が終わるっていうのが普通なんですね。ところが夫婦ですから、夫婦が揃ってなきゃいけません。で、その意味では、まあ出産の時に命を落とす奥さんもおればですね。それからやっぱり当時はお医者さんってのは基本的にはいませんから、結核になったり、なんかちょっと具合が悪くなると、まあ40ぐらいでもどんどんどんどん死んでいくんですね。まあ、したがって子供が成人したら、まあ命が終わる。ちょうどいいぐらいのサイクルだったんですよ。女性は18で結婚して19から20歳で子供を産んで、そしてそれから18ぐらい、36とか37で、息子とか娘が成人になったり結婚したりして。ですから、江戸時代の結婚式の様子を見てみますと、お父さんお母さんが両方とも揃ってるっていうのは、僕はあんまり、こう、小説とかね、それから物語とか、伝記なんかですけども、あまりないですね。やっぱりどっちかが片親しか生きてないっていうようなことが多いですね。もう結婚式の時に片親しか生きてないっていうようなことが多いですね。まあ、そういう意味では、まあ、ざっと言えば、二十歳で結婚して、40歳ですと、大体、夫婦の片割れはいないというのが標準的ですね。その意味では、夫婦生活は約20年です。で、子供がまあ、割合と早く生まれますが、結婚して1年か2年ぐらいで生まれます。まあ、したがって、二十歳で結婚して22で子供ができて、そして、その子が、元服する16、まあ、つまり36歳ぐらいで息子が元服して、それで、まあ結婚したら、親父であれば身を引いて隠居すると、まあいうことになりますね。そうするとなりますと、夫婦生活というのは実態上ですね、20年なんですよ。夫婦生活は20年です。それで、まあ、20年過ぎて、例えば女の人が38、結婚が18で結婚して38になって、子供が2人いて1人が元服して、で、親父は死んで、息子が継ぐ、なんていう時はですね、女性はやっぱり少し長く生きますから、女性は母親と息子の関係が長く続くってことはあります。10年ぐらいですね。で、その時は、生活は若い子供と母親と、それから長男がもう元服して妻を持って、そして母親と、息子で過ごすと。そうすると、まあ、そこでお姑さんと、嫁さんという関係も、家の中でできるっていうのは、そういうのがこう全体像ですね。で、これ見たらわかりますようにですね、夫婦生活というのは大体20年なんですよ。で、20年を超えるような夫婦生活というのはまずありません。最近以外はですね、最近にそうなったわけで、大体は夫婦生活は20年。もちろん、縄文時代とかですね、平安時代とかになるともっと短いですから、男女の愛、夫婦の愛、共白髪っていうのは実は40歳なんですよ。簡単に言うとですね。そうしますとね、それはどうなのかっていうことですね。今は30で結婚するってことになりますと、まあ、50歳ぐらいですね。まあ、50歳っていうと、男性もかなり勤務の方で曲がり角になってきます。女性はまあ閉経の問題なんかもありますし、子供の養育なんかもありまして、大体それが一段落する。だから50代っていう年齢っていうのは今でもかなり難しい問題がいっぱいあるんですね。昔の40代ですね。昔の江戸時代の40代、今の50代っていうのはですね。まあ男性も仕事がかなり変わり、 女性も閉経なんかあるし、子供が仕上がるってこともあってですね、夫婦関係も非常に大きく変化がありますね。この時期ちょっと加えますと、女性のがんと男性のがん、がんっていうのはまあ一つの病気ですけども、ある意味では、まあ、自殺のための仕組みとも言えるんですね。つまり、まあよく言われますように、気がめいるとがんになるとかね、陰気に暮らすとがんになるのは確かにその通りであって、がんっていうのはまあ人間が死ぬ時のためのある意味での準備なんですね。で、男性の方がやっぱり生きてる価値が少ないもんですから、まあこれ理屈がいろいろありますから、後でじっくりとお話をしますけどね。だから男性のがんが2に対して女性のがんが1です。死ぬ確率ですね。つまり男性がちょうど綺麗に人生においてがんで死ぬ可能性が女性の倍だってこと、2倍だってことですね。この、がんで亡くなる可能性が人生において男性が女性の2倍であるってことは、私はこう考えてるんです。私はですよ。全然反論が、まあ、全然構いませんけどね。人は人の考えがありますから。男性と女性と生涯で考えれば、女性の方が2倍価値があると人間自体が思ってるっていうことですね。まあ、これは生まれてから20歳まで、つまり結婚するまでの死ぬ率は、確か今女が2万人、1万人に対して男が1万600人。つまり男性の方が男の子の方が600人多く死ぬんですね。これもやっぱり、若い頃に死ぬ可能性が男性の方が多いと。もちろん、具体的には劣性遺伝子病だとかですね。それから少し行動が乱暴だから交通事故に遭うとか、そういうことも全部含めて、まあ、政府になってるんですね。まあ、こういった、夫婦の関係とか、男性と女性の関係とか、発がんの関係っていうのは、全体的に見ると非常によく調和しております。価値観とか人間観とかそういうのを除いてですね、生物学として見たときに、まあ、非常に納得できるものなんですね。ところが最近ではですね、平均寿命が伸びてきまして、それで、先ほど言いましたように、1920年には43歳でしたね。で現在、まあ、ちょうど80歳を超えたのが2000年ぐらいで、日本人の平均寿命はもう今まあ、ちょっとコロナなんかで少し動揺してますけど、85ぐらい。しかしこれは0歳児から数えた平均寿命ですので、まあ50歳ぐらいから数えなきゃいけない面もあるんですね。そうしますとまあ90歳を超えるわけです。つまり我々若くして亡くなった人と、それからある程度50を超えてから亡くなった人っていうのを2つに分けなきゃいけない。つまりここにある意味での真実が潜んでおりまして、人間の一生っていうのは50歳を境に2回考えなきゃいけないっていうことを言って、おります。これについてはまた別の機会に詳しくお話ししようと思うんですけども、まあ、仮に今50歳で切りますとね、50歳までの結婚生活と50歳からの結婚生活というのは明らかに違うんですよ。それは50歳までの夫婦生活っていうのは主に子供を作って子供を育って生活をするっていう人生そのものが50歳までの結婚生活ですね。それから50歳以上になりますと、まあ奥さんは子供を産めなくなったりしますし、それから旦那も元気がなくなったりしますしですね、それから見かけもですね、まあ、最近は60、70の女性は本当にこう30ぐらいの女性と変わらなくなってきましたけど、昔はね、もう60ったらもう梅干しばあさんでこれに公約かなんか買ってるような状態になりますんでね、まあそれはまた50歳から、まあ簡単には100歳までと言ってもいいんですけど、まあ最初の10歳っていうのは、人間でも0歳から10歳っていうのは本当にこう発育時で、まあ一人前とも言えません。まあどうしても人間らしくなるって言ったら10歳からですからね。だから10歳から50歳までの40年間と、それから体力がなくなる50歳から100歳まで、というか90歳までの40年間。だから物理的に言えば0歳から50歳までの50年間。50歳から100歳までの50年間っていうことに今後なっていくと思うんですけども、もう少しこう、本当の実態を見ますと、10歳から50歳までの前半生と、それから50歳から90歳までの後半生の2つ、2回ですね、人生を味わうことができるというふうにも言えるんですよね。まあそういう点では、結婚生活は20年なんですよ。で、次に50歳からの20年、というのはですね、また別の雰囲気になりますね。60歳からの20年っていうかな。60歳から80歳までの20年。 これが第2回の結婚生活になりますね。そうしますと、もう、親父はもうものすごい年取って、白髪でヨボヨボして、力もなくて、まあ大体は退職してて、家にゴロゴロしてるってことになりますね。奥さんの方は、まあ子供がいて孫がいたりすると忙しいってことになりますし、全然違いますね。それから現在の70歳ぐらいの女性と、70歳ぐらいの男性を見ますと、まあ、女性は本当に魅力的ですよ。まだ肌ツルツルね、覇気もある、お化粧もしてるってんでね、昔のおばあさんと全然違います。それに対して親父はね、もう白髪であったの、髪の毛が抜けてね、もう体裁なんかあれしないから汚らしい格好してるわけですね。で、私は何つってるかって言ったら、男はもう50歳以上ではもう生きてる価値もないから頑張ってねって言ってるのは、本当にあなたね、親父さんにですよ。本当にあなたそんな格好してて、そんな汚らしい格好して、覇気もないし、勢いもないし、元気もないし、ね、全然もう見栄えが魅力がないと。それでも奥さんご飯作ってくれてるんですかと。奥さん偉いですねって。そんなこんなヨボヨボじじいにご飯作ってると偉いですねってこうなるわけです。それはやっぱり僕は50歳以上の男性にも意識してほしいと思ってるんですね。少しでも元気よく見えるように、また自分で元気出して、そして奥さん旅行に連れてったりね。それから子供とかね、親戚なんかとちょっといろいろしたりですね。そういったこともやりながら、まあ自分もある程度趣味を、趣味っていうか仕事が一番いいんですけどね。まあ仕事、中心となる自分が生きている意味のある仕事をやると。そうすると奥さんとの間の夫婦生活もうまくいく。逆に言えば奥さんの方もですね、結婚して共白髪なんてことないと。第一期の夫婦生活が30から50まで。これはまさに男と女という意味での夫婦生活ができると。子供もできると。それで今度60から80までの夫婦生活というのは、もちろん子供もできない。孫がいるかいないかで大きく違いますし、旦那がですね、元気が良くて活発で、とても若々しい旦那であれば、楽しい生活ができるだろうし、もう家に閉じこもってるような人でブツブツブツブツ文句ばっかり言ってるから旦那じゃね、ダメと。で、私、実はこのブログでもね、あんまり人の悪口言わない方がいいですよって言ってるのはなぜかって言ったら、私に文句言ってくるのはほとんど男なんですよ。それもね、年取った男性ってのは本当にいやらしいんですよ。しつこいしね、細かいしね、人の欠点ばっか見て前進しないんですよ。それはあなたをね、60歳の人、70歳の人に、あなたはもう寿命が短いから、後ろ向きでいいかもしれないけど、世の中の人全員が、もう終わりだっていう人じゃないんですよ。だから自分も同じように将来のある人間と将来、人間は将来あるんですよ。子供がいますから。ね。子供がいたり孫がいたりしたら、それが繋いでいくわけで。だって、僕ね、この前ちょっとある講演会で行ったんですよ。ここの中で、オスメスがいなくて子供がいない時代は26億年ありましたと。地上に26億年。この26億年を、子供がいないのになんで生きてたと思いますかと、生物がいたんだと思いますかって言ったら、ほとんどの人はわからないんですよ。要するに、26億年の寿命ってありえませんから。子供はいないわけですから。生物が繋がってんですから。これ、なんで繋がってんのってのはね、このことぐらい考えなきゃいけない。つまり、ここで言う、あ、そうだったのか。夫婦は20年っていうのはどういう意味かっていうと、まさか、夫婦生活が80歳まで続くと思ってないでしょうね、と。20年で50ぐらいになって自分がダメになったらダメになる。男はね、その後、やっぱり自分もはつらつとしていなきゃ家族に悪いなと、こう思って家族とか友人に悪いなと思ってなきゃいけないし、女性も50歳代で閉経が来た場合に、その後にも旦那を本当に愛することができるのか、そんなことって可能なのか、不倫したくなるんじゃないか。でね、そういうことを一応考えて人生設計をすると。まあ普通の人はそうだったかってここに書いたのはですね、ともしらがまでっていうのをそのまま安易に信じてませんかということが今日の第一回でありました。結婚生活は20年。そう思って若い人は人生を歩み出してほしいと私は思いますね。